覚探偵日暮らし旅と、あのスペシャルドラマの時はね、結構ほのぼの感満載だったのに、突然ラストシーンで見せた日暮らし旅との冷たい目、まああからさまに続編を意識させる終わり方だったんだけど、そのギャップがねかなり鮮烈だった。で、案の定連ドラになってからは、いわゆるブラック旅人が如実に現れてきた。うん、まあそれこそがね、山口幸三郎の原作小説探偵日暮らし旅人シリーズの醍醐味。うん、で、ところで演出を務める堤幸彦自身はね、この作品のドラマ化に関してウェブサイトダヴィンチニュース1月29日付のインタビューでこんなコメントを。原作には匂いや感情といった見えないものが色や形で見えるということ以外あまりヒントが書き込まれていないんです。だから映像として表現する上で自由度は高いなと思いました。でも説明的になりすぎると作り手のあざとさが見えてしまう。この加減を悩みながら作っていますね。見えるものを表現するのに CG を使っているのですが、例えば愛情に由来する感情は光の筋にする、負の感情の形を少し歪なものにするといった方向性は決めています。でも視聴者の想像力をかき立てる余白を残すために劇中で具体的な説明はしません。一つお教えするなら、旅人が見ている感情の形は野菜をイメージして作っているということでしょうか。それに説明的になりすぎないというのは旅人の設定にも当てはまります。視覚以外の感覚がないというのは、本来なら立って歩くのも自分の意思を伝えるのも困難なはずですから。でもその設定はあまり追求せず、ストーリーの奥深さや旅人の心の葛藤といった本質的な部分を深く掘ることを優先しています。そしてこの作品はそのまま語ろうとすると、とてつもなくシリアスで重い話になってしまいます。それに CG も多用せざるを得ないですから、シュールな映像の連続になってしまいかねない。でも人間味あふれるキャラクターや錦糸町という下町を舞台に選んだことで、自分の家の近所で起きているような雰囲気を感じてもらえるようにしています。視聴者から遠い物語にならないように演出するのが特に意識している点ですね。なるほどね。ふん。で、さて、そんな視覚探偵日暮らし旅人に、今回もあの方からメールが。浜田岳が身につけている白熊のジャンパーを着てみたくて仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。視覚探偵日暮らし旅人第8話、今回は旅人が決意した復讐にまつわる隠された過去を描いた物語といった展開でしたね。それにしても、イブ・マサトーさんが登場すると、未だにデスラー相当思い出してしまうのが、我ながら自分の年齢を感じてしまうところです。今回紹介する、ある能力が優れている主人公が登場する映画は、1962年にスタートした、勝新太郎主演、座頭市シリーズです。目が不自由なものの優れた聴覚と仕込み杖を武器に、五感のハンディキャップをものともせず、悪者どもを切り倒してしまうというのが何とも言えない快感がありました。しかし今では座頭市も遠い過去のものとなりました。20代の若い人に座頭市の話を持ちかけると、それって何の市場ですかと言われてしまったことがあります。まるで焼き物市みたいな感じに聞こえたそうです。とはいえ公開当時は誰もが知る大ヒットシリーズであり、経営が傾きかけた大映を一時的に救うほどの大きな貢献をしています。加えてやはりキャラクター作りに専念した勝新太郎さんの存在に尽きると思います。勝さんといえば他にも悪名シリーズ、兵隊ヤクザシリーズなどありますが、最大の代表作は座頭市シリーズでしょうね。 自ら立ち上げたカツプロダクションでもテレビシリーズで座頭市を制作し、最後の最後まで座頭市の新作を頭に描いていたそうです。実は私もテレビシリーズ時代に子役としてその制作現場に何度か立ち会った記憶があります。とにかくどんな時も勝さんには迫力があり、他の撮影現場と比べて現場が常にピリピリしていたという印象が残っています。子供にとっては怖い撮影現場でした。それだけこのシリーズにかける勝さんの思いが誰よりも強かったのだろうなと今になってわかるような気がします。四角探偵日暮旅人もいよいよ最終回です。旅人の過去がどのような形で解決されていくのか楽しみにしたいと思います。うん、ということで、とにもかくにも四角探偵日暮旅人、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。